い、こんにちは。サライジン水中です。近所に11時半から14時までのみやっているステーキ屋があるんですよ。なかなか流行ってますね。いい商売の形だなと思います。セブンイレブンが生活キツキツなので、24時間営業をやめたところ、本部から1700万円の違約金を要求されたというのがニュースになってましたけれども、そんな狂った世界に比べたら、昼の間だけ開けてるのは素晴らしいなと思います。本日は、妙心寺を歩きます。妙心寺は、臨済宗妙心寺派の総本山、花園法王の離宮を寺に改めたのが始まりです。12万坪もの敷地内に46の塔頭が点在します。JR 嵯峨野線花園駅下車、徒歩6分、妙心寺の南総門です。南総門もくぐると、正面が三門です。慶長4年1599年の造営、重層入母屋楼門造り本瓦葺き、楼上には観音菩薩や十六羅漢像を安置します。妙心寺は、臨済宗妙心寺派の総本山。光栄元年1342年、花園法王が、観山恵元という僧に、離宮荻原殿を下賜し、禅寺に改めたのが始まりです。12万坪もの敷地内に46の塔頭が点在し、曲がりくねった石畳の通路、石垣、追字塀、よく手入れされた植え込みや松並木が、風情ある景色を成しています。直視門、三門、仏堂、八堂、大宝城が南から順に一直線に並ぶ様は壮観です。八頭の鏡天井に描かれた加納探幽による八方睨みの雲竜図。明智光秀の菩提を弔うため、光秀の叔父が建てた明智風呂など、歴史的見どころも多いです。室町時代、妙心寺に関係の深かった大内義弘が、三代将軍足利義満に反乱を起こしたため、妙心寺は義満の圧迫を受けて衰退しました。その後、一時中興するも、応仁の乱の陛下で、またも衰退。その後、御津帝天皇の勅命により、再興されました。現在、妙心寺の末寺は全国に3400あり、臨済宗の中で最大です。三門東側の浴室は、明智風呂と言われます。天正15年、1587年、妙心寺塔頭、大霊院の僧、密宗が、明智光秀の菩提を弔うために建造しました。密宗は光秀の叔父にあたる人物です。単層切妻造り、本瓦葺き。内部には蒸し風呂の浴槽と洗い場があり、入り口正面に位牌棚があります。供養するのに風呂を建てるというのが、ちょっとわからない話ですけれども。当時、明智光秀は主君織田信長を討った謀反人扱いです。堂々と墓などは建てられなかったため、風呂という形にしたのでしょうか。仏殿です。五軒四方、重層入り萌え造り、本瓦葺きの唐様建築。釈迦如来座像と阿難尊者、迦叶尊者の像を安置します。中には入れません。八頭です。入り萌え造り、重層、本瓦葺き、明暦2年、1656年の建造。鏡天井に描かれた八方睨みの雲竜図は、加納探幽の作です。妙心寺一番の見どころです。また、八頭内部には、国宝の梵鐘、鐘が安置されています。文武天皇2年、698年という、日本最古の名があり、すごいですね。藤原京に都があった時代ですよ。大式城、大式城という美しい音色を奏でる鐘として、つれづれ草に書かれています。黄色の木に鐘、そして調べると書いて、大式城と読むと。およそ鐘の音は、大式城なるべし。これ無常の調子、祇園精舎の無常院の声なり。上金剛院の鐘の声、また、大式城なり。 つれづれ草220段。一体鐘の音は大式場であるべきだ。これは無常を感じさせる調子であり、祇園精舎の無常堂の声なのだ。上金剛院の鐘の声もまた大式場である。宝金剛院とは、後嵯峨上皇が建立した寺院で、廃寺となりましたが、つまり寺はなくなっちゃったんだけれども、その鐘が妙心寺に移され、今ここにあるというわけです。八頭の西側の鐘楼には、レプリカの梵鐘がかけてあります。大宝鐘です。丹僧檜皮葺き入母絵作り、昭応3年1654年の建造。宝鐘とは、元住持、住職が住まう建物を意味しました。現在は、檀家の先祖の供養所、説教や講演の場、客をもてなす応接間として使われています。本尊の阿弥陀三尊像は鎌倉時代のもので、石清水八幡宮の奥の院から移されたということです。北総門まで来ました。ここまでで妙心寺の境内を南から北へ横切ってきた形です。この北総門のあたり、晴れた日には向こうに衣笠山がとても綺麗に見えます。さて、妙心寺には全46もの塔頭寺院があります。その多くは非公開、もしくは期間限定の公開ですか。大蔵院、大神院、慶春院の3院は式を通じて公開されています。まず大蔵院、妙心寺三門の西にあります。中根金作作庭の横院、香りが余る、園と書いて横院。加納元信作庭の元信の庭という二つの庭園があります。水墨画の祖、除雪の描いた国宝、表年図、表端の表に、鮎と書いて、表年図が安置されています。次に、大神院、妙心寺三門の北東にあります。明応元年1492年、寛礼細川政元、例の応仁の乱の細川勝元の息子です。その細川政元が上京区新町の屋敷を寺に改めたのが始まりです。天正年間1573から92、細川雄斎が中興し、現在地に移しました。大神院は宿坊として一般公開され、泊まることができます。大書院前に阿吽亭、白砂に苔と石組みをあしらった枯山水庭園があります。そして、慶春院。妙心寺大宝鐘の北東にあります。織田信長の長男、信忠の次男、津田秀則が建立した慶春院が始まりで、その後、石川生の神貞政が、父の菩提を弔って、本堂を再建、慶春院と名を改めました。神女の庭、少女の庭、死の庭、わびの庭という趣の違う庭園があり、変化に富んだ景色を楽しめます。大蔵院、大神院、慶春院、これら三院はいずれも院内に美しい庭園を持ち、春は桜、秋はもみじが見事です。別天地が味わえます。シーズンにもそれほど観光客が多くはないので、静かに散策ができます。本日は臨済宗妙心寺派の総本山、妙心寺を歩きました。告知です。新発売、藤原の道長の生涯、藤原の道長の生涯解説音声とテキストです。道長の祖父、諸助、父、金家の時代から、道長が亡くなるまでを21回に分けて語っています。今なら特典、藤原の道長の史跡を歩くがついてきます。そして、奥の細道、現代語訳付き朗読、月日は白帯の価格にして、雪子落としもまた旅人なり。松尾芭蕉、奥の細道、全章の原文と現代語訳による朗読とテキスト PDF を含む CD ロムに、メール講座、よくわかる奥の細道の配信も加えたものです。そして京都公演です。京都で声を出して読む小倉百人一首。 2月24日日曜日、あさって開催です。今回は6回目、66番、先の大僧正行尊から、会場の皆様とご一緒に、小倉百人一首の歌を読み、解説していきます。公演後の打ち上げも楽しみにしております。詳しくは、どれもリンク先までよろしくお願いします。本日も、左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。